杉本博美の当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の杉本博美です。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。杉本博美です。今日のゲストは大分県由布市でトストコーヒーロースターという素敵なカフェをされている藤井久志さんとのぞみさんのお二人に遠隔収録でお越しいただいています。藤井久志さん、のぞみさん、おはようございます。
おはようございます。
すごい声が揃っててすごいですね。はい。なんか、すいません。ですね、お二人とはですね、画家の庄司和信さんのご紹介で知り合って、今年の8月にお店にお伺いいたしました。はい。で、
ありがとうございました。
素敵なカフェで。はい。で、ちょっと宣伝になるんですが、テネモスの、マナモーターなんかも、取り入れてくださっているんですけれども、本当にお店が素晴らしい。お二人のお人柄ももちろん素晴らしいんですけど、お店はですね、一旦行ったら人生が変わるぐらい、すごいエネルギースポットではないのかなと私は思っていますね。
なん
か、一回しかね、お会いしたことないんですけど、本当なんか、生き方が本当素敵で、私は尊敬しています。今日はお話伺えるのをすごく楽しみにしてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まずですね、お店の名前が、トストコーヒーロースターっていうお名前。
はい、
TOAST でトストって読むんですね。
そうですね。はい、焼のトーストってこう、はい、伸ばすと焼くなんですけど、はいはい、乾杯っていう、お店のロゴにもなってるんですけど、乾杯っていう掛け声でトストっていう、はい、こう、ちょっと短く、掛け声的に読む方を取らせていただいて、
はい、
で、それのコーヒーロースターっていう、本当は、名前の由来もいろいろあるんですけど、
はい、
乾杯の後の楽しい宴のようにとか、そういう意味があってですね、誰かと誰かがこう、とにかくこう、楽しく過ごすっていう、そういう思いを、お店の名前にもですね、ロゴにも込めてます。
そうなんですか。今3年目っておっしゃってましたっけ、お店。
そうですね。
あ、そうなんですね。二人はですね、もともと学校の先生をされていたんですね。
ね。そうですね。学校、そうですね。
はい。はいはい、しかも、どんな先生でしたっけ。
そうですね。はい、最後というか、特別支援教育っていう障害のある子どもたちの教育現場で、のぞみさんが10、
はい、私はちょうど10年。
ああ、そうなんですね。
はい、僕が15年ぐらいですね。
はい。
はい、
そんなお二人がなぜ今、カフェをされてるのかっていうようなお話を伺いたいと思いますけれども、はい、どこから伺いましょうかね。
そうですね、どこから行きますかね。
どっからが話しやすいんですかね。全部ね、ちょっとさっき打ち合わせしたんですけどね。
じゃあ、まあ、本当お店を始めるきっかけっていうのに、はい、その特別支援教育っていう、まあ、障害のある子たちの、まあ、学校でのことっていうのがもう絶対に欠かせないんですけど、もともと、僕はその専門で勉強してきたわけではなかったんですね。はい、高校の商業高校で、まあ、コンピューター関係、情報処理とかですね、プログラミングとか、はい、そういったものの、先生をしてたんですけど、はい、その時に、まあ、ADHD って言ってですね、はい、衝動性、多動性の障害のある生徒さんが入学をしてきて、はい、その彼のことを全く知らないまんま、こう、でも僕の授業はちゃんと聞いてくれて、でも学校の中では問題児って言われてですね、でそういうのが、まあ、1年というかですね、半年過ぎたぐらいに初めて僕の授業でも彼が荒れてですね、
はい、
荒れたって言ってももう本当ちょっとイライラして外に飛び出しただけなんですけど、はい、何もできなくって、それで彼を追いかけて、まあ、教室を出たんですね、はい、僕も。で、その彼がですね、まあ、呼び止めた時に、K 君ごめんねって、もう先生何も、あなたのことが分からなかったって言ったら、先生はいいよって。
うん、
先生は別にいいよって。でもあんたまだ、採用になってない講師やろって。っていうことを言うんですよ。彼のご両親が学校の先生だったんですよね。
そうなんですか。
はい、それで、彼が先生の授業が好きだよって、
うん、
でもあんたみたいな先生が増えんと学校はダメだよって言って、まあ、僕はただ彼を抱きしめるしかできなかったんですけど、その彼を抱きしめた時に、あ、僕はこの世界、彼がもう少し学びやすい環境を作らないといけない、彼のことをもっと知らないといけないと思って、29で彼と出会ったんですけど、30になった時から、特別支援教育の勉強を始めて、でそれがこう今につながってる、その、まあ、そういうきっかけがまずあって、そこを一生懸命こう大分の教育現場を変えないといけない、それは商業高校とかそういうだけじゃなくて、はい、特別支援学校の中に入った時に、この子たちの未来を考えたらもっと僕たちにできることがあるなってこうそう強く思ったんですよね。でそれがこう特別支援教育で学校の教員をする傍ら、自分たちで団体を作って、はい、もう全国の先生方に声をかけさせていただいて、はい、僕たちも大分出身なんで、はい、大分の特産品のカボスを、うん、とにかく先生方に配って、うん、大分には藤井がいるっていう、はい、大分の藤井です、カボスの藤井ですっていうふうに本当にいろんな先生方に、まあ、可愛がっていただくようになって、はい、それで大分によかったら来てください、
はい、
で先生方のお話をみんなで若い先生から年配の先生までいろんな方を呼ぶので、
はい、
いろんな方に先生のお話を聞いてもらいたいっていうことで、そういう活動をずっとしてたんですね。
はい、そうですね、はい、なんかもう私今のエピソードでちょっと泣いてしまったんですけど、藤井さんはその最初にね会った生徒さんに、会った生徒さんというか、お話があった生徒さん、抱きしめることしかできなかったって軽くおっしゃってましたけど、抱きしめることができるっていうことがすごいなって思ったんですけど、もうすごい感激しちゃって、なんか、
いやいや、でも本当今思えば恥ずかしいですよ。抱きしめるしかできないんですよね。やれることもっとあったんですよね。 それから勉強を学んでくることによって、この子にはこういうふうな環境を作ってあげたら、もっとあの時あんなことができたとか、やっぱりこう抱きしめることしかできなかったっていうのは今の僕にはですね、とっても恥ずかしいというか、情けないなって、今だったらもっと彼にいろんなことができるっていう、はい、でもこうその彼がですね、僕たちが一生懸命その教育界で、勉強会とかそういう著名なすごい力のある先生方をお呼びするっていう活動のことを彼に話をして、
はい、
で一度僕たちが開いてるカンファレンスに参加してくれませんかっていう相談をしたんです。だからその彼がですね、僕に言ったのは、はい、先生ごめんって、僕はまだその会には出れないって。その理由が、彼僕と離れてですね、彼は高校1年の時しか僕は知らないんですけど、はい、彼はその後すごく頑張って、はい、大学に行ってですね、はい、で大学も4年間、首席からな上から4番目に入るぐらい、奨学金がもうすべて出るっていうぐらい、はい、彼はすごく頑張って、うん、銀行マンになってるんです、
はい、
銀行で勤めてるんですね、はい、でその銀行に勤めてるのは、はい、僕は障害のことを言ってないっていうんですよ。で障害のことを言うと僕はクビになるかもしれない。
そうなんですか。
はい、だから僕たちがそういう僕たちみたいな障害のある、うん、社会人って多分たくさんいる、うん、だから藤井先生頑張ってって、うん、その社会が障害をこう需要というかですね、社会全体が障害のあってもいいよねっていうような世界、はい、うん、社会を作れるように先生頑張ってって、僕は出れないけど応援してるって彼は言ってくれるんです、
うん、そうなんですか、もうそういうふうにずっと付き合いが続いていらっしゃったんですね。なんかね、
そうですね、
でも本当にこう、うん、一人を大切にする生き方をねされているんだなって思って、もうとにかくね、お二人、のぞみさんもそうなんですけど、お優しいんですよ。本当にエネルギースポットのカフェって言ったんですけど、本当にそうなんです。なんでちょっとちょこちょこ宣伝みたいに挟みますけど、
ありがとうございます。
すごい本当に素敵なところなんですね。はい、今久志さんがどういうふうな感じで、先生になっていったかっていうのを少しお話しいただいたんですけど、のぞみさんにも、のぞみさんももともと、支援学校の先生されてたんで、どうしてそこを目指されたのかっていうのを、お伺いしましょうか。お聞かせ願えますか。はい。
はい、私も、10年間、はい、特別支援学校で勤めたんですけど、なんか最初もう本当に小学校の頃から先生になりたいっていう夢はあったんですね、はい、でやっぱり小学校の頃から周りには障害がある方たちとかは当たり前にたくさんいらっしゃって、はい、で何かこう見てただただ見ているだけとかができなかったっていうか、もう一歩踏み込んで何かできることがないかっていう、なんかいつもこう気になって、なんか目がそらせないというかですね、そういう感覚が自分の中にずっとあって、はい、
どうしてそういう気持ち、感覚があったんですか？
何なんですかね。やっぱりどこかこう何かやっぱり手助けをしたいとか、それで何かお役に立ちたいとか、そういうのがどこかにあったんだと思うんですけど、はい、はい、それでずっとこう気になる存在ではあって、でボランティアにいろいろ参加をさせてもらったりとか、 あと小学校の頃から手話教室に通ったりと
ああ、小学
か。
校の頃から。
そうなん
す
です
ごい。
よ。で、だから何かやっぱりずっと気になって気になって、ずっとこう引っかかってたものが、結局高校で進路を決めるときに、心理の方に進みたいって思ってたんですけどね、学校の先生が、特別支援学校の先生とかを目指すコースだったら、心理の方の勉強もできるからっていうことで、そっちで進めていただいて、で、そのまま特別支援教育コースっていうところに、地元の大学に進ませていただいて、で、その流れでそのまま、支援学校の教員で10年間勤めさせてもらいました。
なんですか。さっき久志さんが追いかけていった生徒さんから本採用じゃないんだよみたいなことを言われたって、それすごいびっくりしたんですけど、なんかそういうふうに見てるんですか、生徒さんっていうのは。
いや、そう、全員が全員見てるわけではないんですよね。知らない、生徒さんから見たら、どの先生も、先生先生って変わらないんですよね。でも、彼は、本当、たまたま家庭が、教員家庭だったので、そういう採用事情も、実は知ってた
な
み
る
た
ほ
い
ど、なる
な
ほど。
感じで、彼のためにも早く頑張らないといけないなっていう、なんていうんですかね、それまでは商業の先生になって、部活が、バドミントンずっと専門だったの
あ、そう
で、
なんです
そ
ね。
のバドミントンで全国大会に行くとかいうのを、目標にしてたぐらい、全く勉強っていうよりは、スポーツの方に力を入れてたんですよ
ああ、そ
ね。
うなんですか。
でも、その彼の言葉からもう本当にスイッチが入ったように、次の日からもう一回大学、通信ですけどね、もう本当ちょっと、通信で単位を取りに行って、そこからですね、勉強を始めて、
ちゃんとやっぱりそういう専門の勉強の資格を取って特別支援の先生になったっていうことなんですね。
そうですね、大谷さんの方がもう本当に大学、4年間と大学院で2年間、
あ、そうなんですか。
だから僕なんかもう全然、本当に勉強したって言っても、本当につまらん、勉強しかしてなかったんで、もう情けないぐらい何も知らなくてですね。本当にちゃんとした学びっていうか、学ぶことが楽しいって思うようになったの、本当35、ちゃんと採用になってですね、そこからやっとス
そう
タート
なん
ラ
で
イン
す
に、
か。
立ったかなっていう。その時から、さっきお話しした、勉強会とか学習会とかですね、やってる中で、どうしても僕たちは僕たちで正義として動いてるんですけど、古い考えを持ってる先生方とか組織とか、そういったところも、ある意味自分たちの正義なんですよね。だから正義対正義で戦っても何にもならないんですよね。それでちょっと、病んでしまった。うつ病、それが10年前ですかね、10年ぐらい前に、うつ病になって、そこから学校でやれることは本当にたくさんしてきたつもりだったので、なんかできることはないかなって、ぼんやり考えながら、このトストのロゴを作ったんですよね。誰もが争わなくて済む、そういう場所を作りたいっていう、それが乾杯の後の宴っていう、そういう意味での、ロゴを作って、 って、これが何か形にならないかなって10年前にこう思いついて、そこから温めてきて、やっと3年前にお店につながったっていう。
そうなんですか。10年前にそこのロゴはできてた。
そうなんです。はい。
すごいですね。
で、10年前はまだ教員、ね、こう病気にはなってて、はい、こう休みながら、仕事にも行ってましたけど、はい、こう、公務員なんで、はい、まあ、活動としては、その、商業的な活動はあんまりできないですね。
そうですね。はい。うん、
なので、たまたま、その当時、よく、はい、まあ、本当、病気真っ最中の時って、いつも海辺にいたんですよね。ないですよ、願望なんて、はい、その、自ら命を絶つような願望なんて僕は持ってなかったんですけど、うんうん、常に海辺にいた時期があって、うん、で、その海辺にあったカフェにフラッと入って、はい、そこでこうコーヒーを一杯飲みながら、はい、3時間も4時間もコーヒー一杯だけですよ。もう本当に今考えると申し訳ないなって思うんですけど、そこの、まあ、代表の方がですね、息子さんに発達障害があってっていう話をして、はい、で、僕が考えてるアイデアを伝えたら、じゃあ、うちでそれをやったらって言って、まあ、お店を始める直前までですね、はい、その、お世話になったカフェさんが、まあ、ブランドとして商品を作ったりとか、はい、そのトストっていう何かと何かが組み合わさったらいいよねっていうことで、はい、音楽と発達障害のある人たちのバンドとか、
はい、
ものづくりとかそういったところを、はい、本当に細々と名前を守っていただいたというか、
うん、そうなんですね、
で自分たちがお店をする時になって、はい、よかったら名前でお店を出したいんですけど、はい、って言ったらもう自分たちで考えたんやからちゃんと返すも何もね、藤井さんたちが使ってくれるのがありがたいっていうことで、
そうなんですか、うん、なんかそういう小さな下積みっていうんですか、そういうのがいろいろあっての、お店なんですね。
そうですね。
よくよく今思い返せば、多分そういう、お知らず知らずそういう準備を、はい、ね、こっちのお店に向けての準備を自分でもしてたんだろうなって思いますね。
そうなんですね。もう、お店が、お二人そのもののお店なんですよ。本当に。もう、ね、まあ、なんか、本当素敵で、もう、なんか、説明できない、もう本当ものがすごく詰まってるっていうか、今のお話伺ってすごく納得しましたね。すぐパッとできたわけじゃないんですねっていうのが分かりました。やっぱりそういうね積み重ねがあってのことだったんだなって思いましたね。で、今おっしゃってましたけど、いろいろコラボをねされていますよね。
はい、
はい、なんか私が伺った時は絵を飾られてたりとかしましたけど、
うん
うん、いつも何かされてるんですか？
コラボ、うん、イベントとかの形ですかね。
そういった形、いやもう何でも何でも、もう全て小さなコラボだなと思ったんです。
そうですね、うん、こう誰かと誰かがっていうのでもいいですし、はい、うん、そのうちのお店と誰かがっていうのもトストの一つだねっていうことで、はい、もうそこに障害があってもなくてもっていう感じで、うん、福祉事業所さんと一緒にやることもありますし、うん、個人で障害のある方たちの個展を開くこともあるし、障害がなくてもこういうふうにこう、絵を描いてるんですけどって言った方の、はい、まあ、応援がうちでちょっとでもできればですね、はい、そういった方たちにも開放してるというか、はい、1月ごとにいろいろ変えて、で月に何回かは飲食店なんですけど、はい、うちカフェなんですけど、はい、ランチを別のお店の人に出してもらうっ ていう。
そうなんですか。
うん、ちょっとね、他の人たちからバカじゃないですかって言われるんですけど、うん、待ってください。
はい、あ、大丈夫ですよ。なんか、はい、
あ、そうなんですか。ごめんなさい。お店に配達の方が来られて、
いらっしゃったんですね。はい、大丈夫です。はい。
だから、この前餃子屋さんとかですね。
はい、そうなんですか。
お店で餃子をやったり、
そうなんですね。
別のさっき言ったお世話になったカフェさん。から、
はい、
お世話になってるカフェさんの、ランチメニューをうちで出したりとかですね、
はい、そうなんですね。はい、今ちょうどなんか宅配さんか取引先にいらっしゃってて、はい、戻ってこ、のぞみさんが戻ってこられましたけど、はい、こういうハプニングも、ね、遠隔ならではのことなんですけれども、はい、あとね、4分ぐらいになったんですよ。早いですよね。
すごい。
あっという間ですね。
あっという間ですよね。はい。もう来週も出ていただくことになっていて、来週はちょっとカフェのメニューとかも素晴らしい、なんかいろいろ本当に、もうこだわりのことがいっぱいあるんですけど、ちょっと、どうしましょう、猫の話をするって言ってたからここで挟みますが。のぞみさん ね、猫、何でしたっけ、かわいい名前でしたよね。肉球プロジェクト。
そうですね。もう、まあ、昔から猫とか動物とか大好きで、はい、今、野良猫だったり、はい、いろいろ地域猫だったりの、うん、いろいろ課題もありますんで、はい、何か、そういった保護猫活動につながることができないかと思ってですね、うん、はい、自宅でも2匹保護はしてるんですけれども、それはもう家族として迎えてますけれども、はい、お店でも何かできることをと思って、はい、年に今年は2回、
はい、
肉球プロジェクトっていう名前で、はい、保護猫活動のイベントをさせてもらいました。
はい、
で作家さんたちに声をかけて、はい、猫とか動物のグッズをですね、はい、皆さんに作っていただいて、その売り上げの一部を保護団体とかに寄付をするとかですね、はい、あとお店にはレジのところに募金箱があるので、はい、そこに募金をしていただいて、1ヶ月単位でまとめて、はい、今大分県内の保護施設、保護団体に寄付をしてっていう活動をやっと今年なんかしっかりちょっと形になってきたかなという感じで進めてます。
そうなんですね。はい、今日の放送はですね、もうとにかくお二人がどれだけ素敵でお優しい方かっていうのをお伝えできればよかったかなと思ったんですけど、伝わったと思います。なんか本当にね、
なんかありがとうございます。
そんなことないです。でも本当にお店のねメニューも素晴らしいんですよね。ちょっとそれは次回に回すお話ししていただくんですけど、はい、なんかラーメンとかも作ってらっしゃいましたよね。何でしたっけ、何ラーメン、冷やしラーメンですね。冷やしラーメン、はい、私もういただきたかったんですけど、もう売り切れで。
あ、そう
だったんですよ。はい。なんかそんなこだわりのメニューもいっぱいあったりとか、ですよね、
はい。はい。あとその、はい、ちょっと先ほどの猫にまつわる定番メニューが実はあったりするので。
何ですか？
また。
はい。またその時ですか？
はい、その背景をちょっとまたお話できればと思います。はい、すか、
いや、ぜひぜひぜひ、はい、ということで、はい、もう時間になりましたので、はい、今日のゲストはですね、大分県の由布市で素敵なカフェトストコーヒーロースターさんを経営されている藤井久志さんとのぞみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。